医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は日本女性薬局経営者の会設立について理事長の堀美智子さんにお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、この設立趣旨について教えていただけますか。
はい、この会は今年の5月3日に設立をいたしました。よく団塊の世代の方が後期高齢者になる2025年問題というのがよく言われるんですけれども、第二次ベビーブーマーで生まれた方たちがですね、高齢者になってしまう。それが2040年、その2040年になりますとね、その人たちを支える人たちっていうのが本当にいなくなってしまうんですね。ですから医療費のこれからの高騰問題とか介護の問題とか本当に深刻で、今まで医療費って年間自然増でだいたい1兆円ずつ伸びてて、
はい、
不必要な医療はやめましょうっていうね、そこが焦点になってくるんじゃないか。そういう中で町の薬局というのは昔ね、本当に地域医療を支えてたんですね。古典の薬局が地域医療を支えるためにきちんと情報を持ち活用していけるようにしようというので、まあ、薬局の会を作りたい。そしてそこになおかつ女性って入れたのは、女性ってね、自分自身で本当にいろんな経験してるんですね。出産をし、育児をし、介護をし、だからそれが患者さんへの共感というのはとても大きいと思いますね。一人ずつが経験したことだけでしかものが言えないんで、これはまた困るわけで、ですからそういう一人の経験をみんなで共有できる、そういう情報の流れというのを、まあ、こういう会を通して行っていきたいということです。
ありがとうございます。それでは早速、日本女性薬局経営者の会発足記者会見の中から3名の副理事長と幹事からの発足にあたってのご挨拶の一部をお聞きいただきます。
根本博美副理事長よりお願いします。
こんにちは。お忙しいとこありがとうございます。私は茨城から参っております、根本博美と申します。大学時代に女性の教授に、薬剤師になるんでしょ、科学者でしょ、気づきなさい、どうしてなの、なぜなの、考えなさいって言われて、今があるような気がいたします。地元に帰って、その時に重症心身障害児の県の唯一の病院に勤めることがあって、その時に薬の量というものが、小さな子であろうが体重が大きい子であろうが効き方が違う、それをすごく学びました。福祉の世界のこともなんかちょっと興味を持ちまして、私今薬局を経営して26年目に入ったんですが、ケアマネージャーも一緒にやらせていただいております。そして前期なんですが、日本薬剤師連盟の常任総務という仕事を2年間やらせていただきまして、中央のこととかいろいろな薬剤師の活動を見たときに、あれ、これじゃあ薬局の仕事なくなっちゃう、処方箋持たなきゃ入れない薬局しかなくなっちゃう、そして若い薬剤師たちも処方箋を持ってくる薬局しか知らない時代になってしまったことにすごく不安を感じました。そして今年の1月に発表された新オレンジプランにも、薬剤師の認知症の対応力の向上が明記されています。薬局は患者さんの、地域の人をずっと見ていく、そういうことができると思っております。ケアマネということもあるので、認知症とかそういう高齢者のことで関わっていきたいと思っておるんですが、医療やそれから行政、薬局に来た患者さんのことで気になったことを必ず行政、地域包括ケアシステムというのがこれから動き出しますが、そういうものにつないでいける薬局、地域の情報をきちんとキャッチして適切に発信していける薬局、そういうことをやっていかなければいけない時だと思っております。そして医療経済の面からもエコができるのは薬局薬剤師だけだと思っておりますので、どうぞよろしくご指導くださいますようにお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では石川千代子副理事長お願いします。 はい、こんにちは、石川千代子と申します。私は製薬会社を勤めて、その後病院薬剤師などをしまして、昭和59年に川崎市多摩区の方に調剤薬局を開設いたしました。以来ずっと調剤畑にいるんですけれども、2006年より薬学部が6年生となりまして、5年生となった学生が2010年より実務実習をしに来ております。で、病院と薬局で約5ヶ月間実務実習を行うことになりました。で、毎年100名近くの学生さんたちが川崎市の薬局で 2.5 ヶ月の実習を受けています。で、私はその長として学生さんたちの指導をしております。個々の薬局ではできない学習を川崎市薬剤師会が主催するオリエンテーションという中で集合研修をしております。彼らにとってこの5ヶ月の実習期間で将来の自分たちの進路を決定する大きな機会になると思っております。いずれ薬局を開業したいという夢を持った学生さん方も多々いらっしゃいます。彼らの夢を後継者のいない既存の薬局の継承者として橋渡しをし、地域に根ざした薬局へとつなげていきたいなと思っているのが現状です。若い学生または薬剤師たちを実社会の方で後押しをしていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。では渡辺睦子幹事お願いします。
皆様よろしくお願いします。私は神奈川県の女性薬剤師会の会長も兼ねているんですが、実家の方はずっと私が生まれた時から薬局です。病院経験とかそういうのは全くありませんでした。ただ薬剤師としてのアイデンティティは母からすごく大事なこととして医薬分業っていうことをずっと言われ続けてきました。61年に医薬分業を目指して医療機関の多いところに薬局を開設しました。麺分業の薬局として普通の一般 OTC も販売しながらどこの処方箋でも受け付けるっていう、歯科医院から病院まで受け付けるっていう形で分業しました。いや、処方箋の経験はほとんどなかったんですね。その中で私たちは処方箋の読み方から薬の揃え方、計算の仕方、みんなで教え合って神奈川の分業を推進してきたわけです。で、今神奈川県は全国で第2番目ということになっていますが、その陰に私たち女性軍の力が相当あったっていうことを教えてみたいなと思っております。それから今現在ですが、2000年から介護保険が始まりまして、それで私もケアマネージャーの資格を取りました。薬局内でケアマネオフィスを併設しまして、お年寄りの在宅医療のお手伝いをしようと思ってケアマネの資格を取りました。この会を作った目的は、いかにみんな薬局の薬剤師に世の中に対して実行させるか、させていくかということが一番の命題だと思っております。皆様今後ともよろしく、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では最後に坂口の方から私の思いを話させていただきます。私は浅草で薬局を経営しています。で、地元の浅草薬剤師会って100名ほどの規模なんですけれども、12年間ほど会長職を務めさせていただいております。その中で昨今薬剤師バッシングがすごく多くて、なかなか薬剤師が袋詰めしてるだけだとかいうふうに言われている現状なんですけれども、で、こういう会を使って全国で薬剤師が何を考えて何のためにこうしてるんだっていうことを大きな声で発信していきたいっていうふうに思っております。そして今私千葉大学の博士課程に在籍をしているんですけれども、今そこの研究テーマは薬局の新しい役割です。で、今うちの薬局でも検体測定室を設けて、私は生活習慣病の早期発見、そして地元の医薬連携を使った早期受診で早期治療開始、そのような活動を今 地元の方ではしております。地元の医療機関と連携を取れる、そんな強みを薬局は生かしていけたら、もっともっと生活習慣病が早期発見できて早期治療開始ができる、全国の組織で頑張っていけたら、もっともっと国民の健康寿命が延伸できるのではないかと考えております。
日本女性薬局経営者の会発足記念会見の一部をお聞きいただいたわけですけれども、堀美智子先生、今後についてはどのような計画がありますでしょう。
はい、まず坂口副理事がね、話されたように、生活習慣病の早期発見という、気づいてつなげていくっていう、それを中心に行いたいとも思っています。この気づくつなげるというのがこの会の大きなポイントにしたいんですけれども、それはただ単純に生活習慣病の早期発見をしましょう、血液検査をしましょうということだけではなくて、幼児虐待の問題であったり、アルツハイマーの患者さんの早期発見であったり、いろんなことに気づいて医療につなげたり、行政につなげたり、いろんなことをしていきたい。それから根本副理事長は、アルツハイマーの患者さんへの介入というのを非常に在宅で一生懸命やってらっしゃいます。で、アルツハイマーとか認知症って言った時に、アルツハイマー認知症の方々とその家族全体へのフォロー、そんなものを根本副理事長が中心になりながらやっていきたい。それから石川副理事長は、薬剤師の教育というのに非常に熱心で、今実務実習ということで薬局で 2.5 ヶ月の研修を受けております。学生さんがね、そういう子たちの中から薬局を開局をしたい、希望がある方たちに後継者のいない薬局につないでいったり、どういうことをしたらいいかというようなことは、まあ、中心になっていかれる。それから渡辺睦子幹事はいつも店頭で何か気づいてるんですね。あ、この子こういうところが問題じゃない？その薬剤師としての気づきと人間としての気づき、そんなものを、彼女が様々な経験を得たことをまた若い薬剤師につなげていけるようにするというのもこの会。そして私は薬の情報が専門でございますので、薬局、古典の薬局に様々な機材を使った最新の情報が提供できるシステムであったり、アルコール代謝や薬物代謝酵素の遺伝子検査を行うシステムであったりというようなものを提供できるようにしていきたいという、おのおのがみんなが得意分野で、多くの若い薬剤師にいいバトンを渡したいというように思っています。
はい、ありがとうございます。今日は日本女性薬局経営者の会設立について、理事長の堀美智子さんにお話を伺いました。堀先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。